いつも心に
ポットに仕上がれ。
あ
やりますか。
はい、はい、よし。じゃあお、はい、はい、萌えとは何かっていうテーマで、前回行ったんですが、はいはい、今回は、鈴木くんが、はい、をメインに、はい、喋っていただきます。
メイン回です。
はい、まあ、前回は小宮の軽音っていう、
そうね、
まあ、でもある種ベタながらも、まあ、なかなかいろんなことを語っていただきました、
ね。まあ、はい、気持ち悪いぐらいちょうどいい。
はい、
まあ、前回の結論的には萌えとは暑さだってことで、
ね、なるほど、暑さだっていう
萌えと暑さだって、
はい、
あのさんがねすごい可愛いから違いますよ、暑さ、はい、暑い、暑いって触ったら熱いもの。じゃあ今度鈴木編ですかね。
はい、
恋に、
いろいろ持ってきてます、
ね、いろいろ持ってきてます、恋に恋する23歳。
はい、そうなんですか。はい、
でまあ一応あれですね、今回まあ萌えとは何かというテーマをいただきまして、
はいはい、
いただいたのはまあ2週間前ぐらい
か、はい、
ということでいろいろまあ考えたんですけどですね、まあとりあえず一応今持ってきた資料としましては、漫画が四つ鳩と、
はい、
青葉自転車店、
はい、
で、一応小説から1個、まあ、あのトルストイのクロイツェルソナタっていう
トルストイ、
これ大好きですけど、
いや随分高尚な、
でまあちょっといろいろ考えたんですけど、まあ、ちょっと2人にじゃあチラッと読んでもらおうかな。
四つ鳩はね、あの、
あ、四つ鳩いまだに読んだことない、
かわいい子がね、
俺もチラッとですよ、チラッ
と。ここの1ページだけ、
この2ページで、
この2ページで、はい、ああ、はい、
ですね、今ちょっとお二方にですね、まあ、あ、いや、じゃあ小宮君も読んでもらおうかな、この、
はい、
このページ、僕はここに萌えを感じるんですけど、あの、はい、
おお、なるほどね、いやね、
はい、
萌えか、ああ、
僕はそのページに萌えを感じます、で、ちょっと説明、まあ、ちょっと見てない、
分からない
と思いますんで、ちょっとお二方、今のちょっときょとんとしてるんですけど、
はい、
ちょっとまあ、一個一個まあ簡単に説明すると、まあ、はい、まず青葉自転車店の方ですね、
はい、
あのシーンとしましては、まあ、主人公の青葉ちゃんという、まあ、この話だと今ようやく4歳ぐらいかな、
はい、
だったかな、でまあテーマの通り自転車を扱ってる漫画なんだけど、はい、まあ、青葉ちゃんがですね、その、はい、まあ、まだ三輪車しか乗れないと、
はいはい、
でちょっと年上のですね、年少の、まあ、小学生とかと、
はいはい、
小学生がまあ自転車に乗ってるんだけど、はい、その子にちょっと一回競争しようとして転ばされちゃって、
はあはあ、
でまあ、それで今必死になって練習してるっていう、まあ、カットなんですね。関数で言うと、まあ、青葉自転車店の8巻の、まあ、はいはい、最後の末のお話、はい、でもこの一生懸命この、まあ、毎日ですね、あの子供のいいところはですね、この、まあ、無心にですね、
はい、
毎日毎日同じことをして練習して
る
っていうシーンのところですね、
はいはい、
僕はここにまず萌えを感じます、
あ、はいはいはい、
そこに感じますと、
はい、
まあ、次四つ鳩ですね、まあ、四つ鳩は結構有名というか、
ね、
まあ、結構萌えっていう大なんだろうなテーマで取り上げられなくはないかなと思うんですが、
はいはいはい、
まあ、全部結構個人的には好きなんだけど、今回持ってきたのは同じく四つ鳩のまあ8巻なんですけど、
はいはい、
あえて揃えてみたん
ですけど、
まあ四つ鳩の8巻の途中の話で、まあ四つ鳩ちゃんが柿を食うシーンが、
あ、柿なのか、
僕はここが大好きですと、
はい、
ということで、まあ、お二方はまだキョトンとしてると思う
んですけ
ど、
はい、
でもね、なんだか分かるんだよ、
いや俺はあんま分かんないよ、
四つ鳩ってなんかほらこんなさ、なんつうのかな、多幸感つうの、
う
ん、そのほのぼのとしたね、
そうそうそう、
日常的な、読んだだけでニコニコしちゃうっていうね。
それでですね、まあ、で2週間前に聞いたときはちょっと、まあ、ちらっと言ったと思うんだけど、まあ、ロシア文学から一人持ってきますと、
はいはいはい、
言ってましたね。でちょっと考えたんだけど、例えばね、ちょっと僕は個人的に、まあ、どっちかっていうとこのキャラクターに燃えてるっていうよりはトルストイに燃えてるところがある。
ああ、ほうな、
あのですね、その結構このトルストイの面白いところはなんか童貞をこじらせたような書き方をするんです。例えばこのクロイチェルソナタっていうのは、そのまあ最初の1ページにまず結構衝撃的な文が引用されてるんだけど、そのキリスト教のマタイにいる福音書から面白い文があって、あ、うん、読んじゃおうかな俺が、うん、ですね、ちょっと引用されている文が、まあ、ちょっと抜粋なんだけど、マタイによる福音書の第19章の10節12節12節の12節、
はいはい、
母の体内から独身者に生まれついているものがあり、また他から独身者にされたものもあり、また天国のために自ら進んで独身者となったものもある、この言葉を受け入れられるものは受け入れるがよいっていう、まあ、この小説の最初にね、
はあ、
独身参加みたいなの
を
書いて、
はいはい、
その後に 空中ソナタってこの電車の中でその貴婦人と会うお話なんだけど、
はいはいはい、
その貴婦人っていうのがもう恋愛にふけって、
はあ、
恋愛が全てだっていうふうに、まあ、教育を受けてきた人で、その人 の、
ね、
はい、そのトロを話すっていうそのストーリーなんだけど、はい、もう僕これ大好きなんだよね。
ああ
の例えばあの女性がその女性が言ってんだけど、あ、女性が言ったことに対してその主人公が言ってんだけど、
はい、
短期間の売春婦は普通軽蔑され、長期の売春婦は尊敬されると言うしかありませんね。
あ、はいはい、
要するにあの貴族社会 の女性たちのことを指して、
ね、
はい、貴族社会の女性たちだって そこら辺の娼婦とやってることは変わらないと、
はい、
ただそれが長期的にやれる人たちは尊敬されると。僕はここの証言とかすごく燃えるんですけど、
ね、一人殺せば殺人者だけど、
ね、その、ね、
100、1万人殺せば英雄だみたいな感じ、
ね、これ例えばこういうのとかね、12節、独身時代には禁欲を考えていた男にしても、いざ結婚すると誰でもこれからはもう禁欲の必要はないと思い込むんですからね、とかね。
そのいいね、この僕は車に構えた感じなのかな、そういうさ、
んその姿勢に燃えるっちゅう、
ね、このトルストイ、まあ、そこ説明すると長いんだけど、うん、トルストイのまあ反省的にはそのこういう風な結論に至っちゃうっていうのもよくわかるし、
トルストイってあれだっけ、最終的に奥さんと仲悪くなって、
あ、まあそうだ、ね、
外で死んじゃう人だっけ。
そうそうそうそう、だよね、最終的には離婚までいかなかったんだけど、うん、でまあ、でそうちょっとまあこれはあれなんですけど、で2週間前に聞いた時は僕はこれ萌えだろうなって思ってはいたんだけど、いざねちょっとまあもうちょっと真面目に考えた結果ですね、これじんわりくるんですよ。
あ、
小説ってじんわりくるのに萌えって言うか。
あ、
ね、2週間 今言ってたのは2週間前の俺の心情 で、うん、で今こうなんだ漫画とかいろいろそう思いについてちょっと考えたんだけど、
はい、
萌えって結構瞬間的な感情じゃないかなという結論に
至り
まして、
はいはいはい、
ね、でまあ、やっぱ小説に対してなんだろうな、ラノベとかもしかしたらその瞬間的な萌えの要素があるのかもしれないけど、こういう文学とかに対してあんまり萌え、俺は燃えてるんじゃないかなって思ってたけど、よく考えたら一般的に言われる萌えじゃないなっていうような結論に至って、でこの今漫画ちょっと例に挙げたやつは
これが
むしろ瞬間的なんで、これ萌えじゃないの。
あ、そうだね、は
い
は
い
は
い、そうだね、瞬間的なものが。そうだね、
あれ、まあ、萌えって結構バズワード的なところもあるし、
はい、バズワードってなんだっけ、
バズワードは明確な定義がないこと。
ああ、そうだね、
ビッグデータとか、
はいはいはい、
ああいうのバズワードって言うんだけど、萌えも多分ある意味バズワードみたいなところもあると思うんで、僕はもう個人的にはまあね、あの前回の放送で、まあ前回だったかな、言ってないのかな、まだあの僕は子供が好きですっていうふうに表明した
と思う。うん、この四つ葉
の、そうだね、この青葉自転車を
子供だ、
僕のそういう感情はもう完全にそこから多分起因してるんです
よ。あ、
そこら辺がもうこじらせてる
かな。結構あれだよね。
ただですよ、ちょっと最近ですね、そのあの今小宮君がアニメの話もしてたと思うんだけど、僕この間ちょっとアニメですごい燃えるのを見つけまして、
はいはいはい、
今二方に見てもらおうかなと持ってきました。ちょっと待って。
ラブライブ。ラブライブなのか。ああ。はいはい。まあアイドルが踊るっていうシーンですよね。
ですです。まあ今見てもらったのちょっとまあラブライブの2期なのかな。
はい、
の3話の、アライズっていうそのライバルの、ここがいる、ここだっけな、がいるんだけど。そこのシーンをちょっと見てもらって、
まあ、
僕は正直これしか見てないんで、
ああそう
ストーリーとか何にも知らないんだけど、
はい、
で僕これ見た時に、あ、これはハマるだろうな
あ
気がして、でまあちょっとまあ今は見せないけど、この後その主人公たちのライブシーンがあるんだけど、それを見るとちょっとがっかりするから、
あ、そう、え、違うの、なんか
今のところが一番力入ってるんです。
ああそうなんだ、
ここ
すごいかっこいいなって思った。
すごい上手いアニメーターの人が2人で作ったみたいで。
なるほどね。ああはいはい、
やったら力が入ってる。
ああ、あれだ、なんか金田サーカスみたいな。
そうそう、金田サーカス
なんだっけ、金田サーカスみたいな、
金いろいろ混じってる。
そうだよね、
板野サーカス、
あ、はいはい、
板野サーカスと、あと金田は金田
式パース、
金田はあのあれです、モスピーダとかの、
まあ、
やってる人で、でまあちょっとまあ見てもらったと思うんだけど、はい、まあ僕はこれをね好きになるって分かったんですよ。
あ、
分かるんです、確かにすごいなって思って、
うん、あの技術がね、
そう、あのこれ俺このシーン多分もう10回ぐらい見てんだけど、ここだけね、
かっこいい。
そう、僕は結構今まあ子供が好きみたいな最初話はしてたと思うんだけど、そのこのラブライブのこのなんだアライズか、
うん、
の死に燃えるっていうのを理解できる。
はいはいはい。
あ、今の死はな、燃える対象。
燃えるじゃん。かっこいいじゃん、普通に。今の。
あ、違うな。
あ、でもね、そう。
技術的にさ、すごい。
僕はでも今の死に燃える。
そう。なんでその何、そのね、すごい代表、いいアニメーターさんが2人で頑張って作ったってことに燃えるの、
まあ、そういうの抜きでも、
そういうの抜きでも、そんな単純に絵として面白かったとして、
あんまこの絵柄好きじゃない。
え、違うの、
え、マジ、軽音と何が違うの、
嫌いなの。
だから、ね、俺軽音、例えば軽音もあのライブシーンポンもあるんですけど、
それもね、軽音もライブシーン、
ライブシーンたくさんあるんです、ね、で僕軽音で一番好きなライブシーンっていうのが一期の最後なんですよ、一期の最後の12話、で、わかんない、
説明して状
況説明するとですね、ゆいちゃんを除くみんなでライブしてるんですよ。だけど、うん、ゆうちゃんなんか風邪とかひいちゃって遅れてくるんですよね、うん、でそこで、
はいはい、
そんなに別にそんなすごい綺麗に踊ってるわけじゃないんです、まあ、楽器弾いてるだけですから、うん、でそこでね遅れてゆいちゃんが来て、うん、シチュエーション、うん、かわいいんですよね、
うん、
あんまね膨らまなかったけど、まあ、違うんですよ、あの形種類が違う、
はあ、違うんだ、うん、
え、このラブライブの3話のアライズのシーンには全く燃えない、
まあ、あのすごい綺麗だし何回も見たいって思うけど、うん、燃えない、
あ、燃えではない
な、そう、
まあ、それは多分ね、あのどっちがいいってわけじゃなくて、
そうだ、ね、
僕の認識の違い、
うん、まあ、そう、
あら素敵、
そうそう、俺も個人的に言いたかったのは、まあ、燃えもいろいろあるよな、
うん、まあそうだね、
そう、あの、まあ、僕はこのさっきの青葉自転車 の、
うん、
その一生懸命青葉ちゃんが自転車の練習してるシーンは、うん、僕はこれ3回ぐらいこう繰り返して見てるんですね、うん、読んだ時は、いや、これだと思って、
はいはいはい、はい、いやーなんか
俺でもこれは分かる、
うん、分かる、
まあ、分からんでも
ない、分かるよね、そう、そう、燃えって感じするよね、なんかこの子供が一生懸命、
まあ、けなげにね、うん、まあ、子供が好きなんだなっていうのなんとなく昔からはそう知ってたんだけど、そう、まあ言い方によっては危険だけどさ、まあ、ま
あ、そうだね、あの SYOTA みたいなね、
SYOTA、 ああ、はいはいはい、そうそうそう、
SYOTA ですよ、
てか、まあ、RO、ROREKON みたいなさ、
いや違いますよ、
あー、そうい
う、R-O、
いや昔なんだっけ、まあ、赤ちゃんと僕か、
あ、
ま
あ、赤
僕
ね、
おすすめできて、そう、まあ、それはまだいいか、
赤僕でもあれですか ね、
まあ、あれ面白いし、
全国の書店員が選ぶ全国男子書店員が選ぶ面白い少女漫画第1位、
まあ、そりゃそうだよ、
第2が動物のお医者さん、
あ、そうなんだ
そう、すごくよくわかってる、
ね、動物のお医者さんってあれ少女漫画か、まあ、
あの連載じゃ
ない、あれはなんかさすごい、まあ、いや、その話はまたやりたいけど、うん、はい、
まあ、もちろんあの、はい、持ってこなかったり赤ちゃんと僕にも、僕は燃えてます、
うん、ね、なんかそういちかちゃんが、
いちかちゃん
って、ああ、その子供ね、
いちかちゃんっていうね、
藤井くんの、
そう、赤ちゃんと僕の赤ちゃんであるみのるくんっていうのと同じ幼稚園に通ってる女の子がいるんだけど、
ね、
まあ、その子が可愛いみたいな話をね、うん、昔してて、まあ、確かにそれは分かる
な、うん、分かる、そう、僕そういうことなんですよ、
うん、ロリコン
じゃない、
はい、
多分違うんですよ、
ロリコンってあれじゃない、まあ、だって性的対象者、
うん、そうだね、そうだよね、じゃあ違うんだよね、
むしろ子供に性的対象者なん
て、そうだよね、
俺大嫌い、
そうだよね、
大嫌いですよ、
そう、そこら辺の話をね、また後やりたいなと思ってたけど、そう、うん、そうだね、うん、まあ、
もうそういう
ね、ロリコンではないんだね、じゃあ、
うん、ロリコン、わかんない、ロリコンの定義も俺よく知らない、
まあ、まあな、まあな、
子供が好きっていう単純なそれだけだと僕ロリコンかもしれないけど、
うん、まあそうだな、
10代以下の人に対して性的に何やりやりしたいとか、そういうのは全くないし、そういうことを考えてる人は大嫌いです、
ああ、はい、
ぶん、うん、ね、殴って殺してやろうかな
それは怖いけど、うん、まあ
そういうことするやつはね、
まあな、あー、でもまあ何だろうか分かる、うん、
まあ、でもね、なんかそのなんだろうな、この子供も好きって言ったけど、もしかしたらその大人でもその無垢な人が好きなのかもしれない、
うん、あ、だからトルストイやな、
うん、あ、なるほどね、無垢
つながるね、
世間は、
まあ、確かに無垢だよね、
トルストイも世間知らないその恋愛に没頭してる人の話を書いてるんですけど、
ね、
うん、
なんかすごいよね今か、うん、独身は素晴らしいとかなんとか、あの、
まあ、この作品はそういう風な言い方してるね、はい、別に実際は結婚してるし、
ね、まあ、ね、すごいな、
全く童貞ではないんですけど、うん、トルストイはむしろやりまくってた大学時代に、
うん、
でそれで後悔してこういう風なことを書いてる、
うん、
そういうプロセス、
だからそういうところも極端だよね、なんか
僕は結構これだいぶ共感できるんだけど、で、まあそうだな、そう、あの無垢っていうのはもしかしたら俺の根底にあるかもしれない、
うんうん、ああ、無垢なものに燃えるっていう、
うん、例えばあのね、まあ、だから性別とか逆に関係ないかもしれないね、うん、今はたまたま四つ葉とも青葉も、まあ、女の子だったけど、うん、別に そう、ね、女の子限定じゃない。
まあそうね、うん、
トルストイもトルストイのその小説については多分俺トルストイに逆に燃えてるんじゃないかっていう気もしてるしね、
うん、ああなんだっけ前にそうだ家なき子の
あ家なき子、ね、
そうそう町屋くん、
あ家なき子町屋くん、
そうそうそうそう、そういうのも男の子だけど、まあそうだね、そういうのも
あれは、いやあれはあれは燃えじゃない、
ね、あ違うんだ、
あれは尊敬してるん
だ、ああもうそういうの
だ、ちょっと違う、
そっか
町屋くんはもう無垢じゃないから、
そっかそっか、
無垢じゃないです、
うん。まあでもとりあえず今の話によると、
うん、
無垢なものに燃える、
そうだね、うん、例えばまあ他にもそのまあロシア文学でいくと父と子っていうのも持ってこようかなと思ってたんだけど、
うん、
それもねちょっと焦点がずれそうだったからちょっとやめたんだけど、
うん、
あの主人公がアナーキストで、
はいはいはい、
あの恋愛なんてとかそういうことを言うやつなんで主人公が、はいはい、でそいつがその17節と18節でオジンツォーワってやつが出てくるんだけど、
うん、
そのオジンツォーワにどんどん陥落されていくっていう、ね、
はあ、
誘惑されていく、誘惑されて分かったよ好きなんだよって言ったらオジンツォーワがいや私のことあなた分かってないわって言って振るの、
はあ、
そこのシーン僕大好きなんです
よ、ああすごい、
アナーキストであのその16節ぐらいまでずっとそのなんだろう恋愛大嫌いみたいなね、俺みたいなこと言ってんだよ、
はい、
でそれをそのオジンツォーワさんが出てきてすごいのはなんかオジンツォーワが頬を染めちゃったりとかして、
はい、
あれ見分かりじゃねえ思ってそこの主人公がもうワクワクワクワクしながらね、
はい、
最終的にもう絶対そのアナキストだからすごいもう周りにもういろいろ言って
る
のにそのプライドを捨てて告白をしたにもかかわらずオリンツォーがあなたは何も分かってないって、いやいやいやいやいや、あなたも何も分かってないよって、
なるほどね、
僕はもうそこを燃えた、燃えたっていうかな、ちょっと
すごい、ね、
なんかこう燃え上がった側面が
熱くなった、
マジかよみたいな、それあって、
それは面白い、
持ってこようかなと思ったんだけど、でもやっぱりその最初にトレストの時言った通り燃えて瞬間的なものがあるのかなと思ったからあえて持ってこなかったですね、
はい、これ瞬間的に、そうです、四つ葉ってこれ短編が集まってるんだよね、
そうです短編がね、なんかその日常切り取ってるって感じ、
そうだよ、なんかそのあいいねこの、
いやもう俺四
つ葉、四
つ葉とは全話好きなんですけど、
はいはい、
もちろんあのまあまあオーバージテンションも全話好きなんですけど、
うんうん、
トレストも全作品好きなんですけど、
はいはいはい、
まあ燃えるっていう、まあこの今回提示された燃えっていうことだと、そのやっぱり最終的結論としてはまあ無垢なものに対してのなんだろうな愛情、
あ
自然な内から出てくるような、それがなんかあれじゃない、もうそれこそもう燃えの感じ通りですよ、
はい、
あの目が育つ、
目が育つ、あーすごい、
目が燃えると、そのそこに対してあのああれは燃えだなって、
あー面白いね、うまくできすぎだ、はい、
でまあそう、まあで結局さっき、まあ、ラブライブも出したけど、
うん、
なんかな、なんだ俺が世間から聞いてる萌えのイメージはどっちかというとこのラブライブのあれに近い気はしてる、でもその俺がこう素直に萌えだなって感じるのは、
なるほど、その違い、
その無垢なそのものに対してああいいなってこの感慨深くね思うのが萌えじゃないかなと僕は考えてますね、
はいはいはい、
そんなところです、
ね、いや綺麗にまとまったね、
そうそう、鈴木の恋に恋する23歳、うん、鈴木の、
いやなんかドン引きさせるようなのっつってさ、
え
いやなんか変わったテーマを持ってきさせたつもりだったけど、いやいやすごい感心してしまった、
変わったテーマちゃんと持ってきてますから、
いや素晴らしかったよ、
以上で、
はい
はい、
ありがとうございます、はい。